屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time 眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第162回、今回も両親、ワクセル、ルッチがいないということ でゲストの方もいません。いないということで、まあ、一人喋りになるんですけど、でまあ、ちょっと今回は、まあ、屋根裏部屋で初になると、ちょっと音が入ってるか分からないですけども、マイクを使っての車に乗っての収録の一人喋りになります。なのでちょっと音の聞こえ方が気になるところなんですけどっていうのがね、今日は2016年12月16日土曜日ということで数日前に出ていただいた白石監督と坪井さんシネマスコーレ副支配人の坪井さんの二人のねその番組の中でも話した白石浩二の、またこ、今日ちょっと言いかけた。白石浩二の新名古屋制服宣言っていうイベントですよね。こちらの最終日ということで、こちらの方、そちらの、そうですね、名古屋にあるシネマスコーレさんに、僕大阪から仕事終わって、今向かってる最中というところなんですよね。いや本当に初日に、ね、1週間このイベントあるんで初日に行きたかったんです行く予定だったんですけど、まあ、番組でも初日に行きますんでって言ってたんですけどちょっと都合がつかなくなって、まあ、最終日とで最終日の今日は何をするかと言いますと貞子 VS かや子ですね。あの白石監督が捉えた今年夏に全国ロードショーされた映画、貞子 VS かや子のブルーレイ&DVD がね発売されたということでそちらの販売記念ということでまあそのサダコバサスカヤコを上映するってただ上映するだけじゃないぞとっていうのが、まあ、今回のその名前のシステムの名前がですね超次元絶叫システム、まあ、番組の中でねなんていう名前にしたらいいんだろうっていう話はありましたけど最終的には超次元絶叫システムというまあ、要はあれですよね。こう、僕も全く行ったこと、そういうのを体験したことないんで、今日がまあ初めてなんで、すごい楽しみではあるんですけど、まあ、いわゆる、声を出してもいいと。映画館といえばね、静かに見るっていうものなんですけど、声を出して、まあ、絶叫しながら見ると。しかも、まあ、白石監督自身がね、マッド白石となって、先導してくれるということなんでね、それに合わせてというか、それ引き入れられて、まあ観客のね、僕たち含めて観客の皆さんで、もう大きな声出してという、一体どうなるのかとね、超次元なんでね、まあ前回というか、前回ですかね、最初の白石浩二の新じゃなくて、白石浩二の名古屋制服宣言の時に、超次元飛び出しシステムといってね、ボクソールライドショーですよね、ボクソールライドショーの上映して、そこで、まあ、超次元飛び出しシステムというのは、いわゆる、もともとボクソールライドショーは、4DX、いわゆる、雨が降ってきたり、浴びたり、まあ、光ったり、椅子が動いたりっていう、いわゆる、そういう施設のところで見るという、それ専用に作られた映画というのが、ボクソールライドショーだったんですけども、シネマスコーレさんは、いわゆるミニシアターですから、そういう施設がないということで、それどうするかって言ったらね、人力でするって言ってね、もう白石監督が飛び出てきたり、映画に出演されてた俳優の大迫茂雄さんですよね、怖すぎの工藤 D 役でおなじみの、そして AD 市川さん、怖すぎの AD 市川さんでおなじみの久保山千佳さんとかが出てきてっていう、まあ、おまけにね、口裂け女、まあ、屋根裏部屋でもゲスト出ていただいた、南條さん、南條琴美さんが出られてという、 で、まあもちろん、なんていうんですかね、その、光るのはフラッシュをね、映るんですみたいな、ビャーって光らせたりとか、風船が出たり、匂いがこう、出てきたりとか、すごい、まさに超次元だったんですけど、まあそのね、超次元というの、今回も名前ついてますので、まあで、飛び出しシステムではないわけなんで、まあ飛び出すことはなかなかないとは思うんですよ。けど、まあ一体どんなんなのかっていうのはすごい楽しみなんですよね。で、なんで今回こういうなんかこう車の中でわざわざ撮るんだと。ひょっとしてね、音も聞こえが悪いかもしれない。聞きにくいかもしれないっていう、これを選択したっていうのはね、やはり、まあ、シネマスコーレさん、CM でも流させていただいてますし、僕もね、こう、一週間あって、ようやくなんとか、こう、今日、一日だけっていう感じで、行けるんですけど、まあ、他のね、いわゆる6日間は行けないわけですよ。まあ、だから、ほとんどのね、その屋根裏部屋聞いてる方は、全国ね、バラバラ、海外でも聞かれてる方も、いてますので、それはもう行きたくても、もうどうしても物理的に無理だと。なかなか無理だっていうのはね、どうしても距離があったりするんで、行けないって方も多いと。っていうかもう、聞かれてる方の中で、なかなかそれ行けてる方っていうのはもうごくわずかだと思うんで、ね、せっかくね、こう、なんていうんですか、打ち合わせと言って、今回のイベントを屋根裏部屋で、の場所で、まあ、白石監督、坪井さんがやられてるのに僕混じらせていただいたってことで、ね、リスナーの方も聞かれてて、ほとんどの方行けないっていうことであれば、まあ僕としてもちょっと辛いってことで、せめてものね、なんていうかね、ちょっとライブ感じゃないですけど、まあ僕がこう、まあ大阪から、まあちょっとね、小旅行っていう距離というかぐらいだと思うんですけど、まあ車で走って、まあ行って、で実際まあもちろんイベントの中まで入ることはできないですけど、そのシネマスコーレさんのね、だからシネマスコーレさんの向かいにね、そのシネマスコーレさんのカフェスコーレっていうのがありまして、そこでね、なんかいろんなこう白石監督系のね、面白いというか、そのイベントに合わせたすごいね、シネマスコーレさんのスタッフの皆様で協力されて努力されて作られてるというね、面白そうなものが、食べ物とかが売ってると聞いてるんでね。前回飛び出しシステムの時はね、もうスタッフさん総動員だったので、もうカフェの方も完全にシャッターで閉まってて、見ることできなかったんですよね。なので、今回はね、その、カフェの方も、スコリさんのカフェの方も、ちょっと、もし行けたらね、このままこういう形で、ライブ感というかね、僕と一緒になんかこう、シネマスコールさんに行くっていう感じのね、雰囲気をね、味わっていただければなと思うんですけど、まあ、僕今これ大阪から、まあ、奈良を越えて、まあ、入っていって、名阪国道っていうね、道を通ってるんですけど、ここはね、もう国道なんで、まあ、高速道路のように信号がなくて、こう、走りやすい国道なんですけど、なんていうんですかね、すごい暗いんですよね。本当に。まあまあ、なので、まだまだ、こう、道のりはかかると思うんで、これね、もう、その CM、今回その、情報事件、絶叫システムのことを聞きたいんだって、お前のこの道中はいらないんだっていう方も多いと思うんで、一体どういうなのかね、レポートが聞きたいんだっていう方は、もうちょっとね、少し早送りをね、スッスッスッとしながら、聞いていただいたらと。まあまあ、そんなにこう、道中ずっと、喋ることはないとは思うんですけど、まあ、とりあえずね、ちょっと、期待を膨らませながら行きたいなと。こういう、まあ、真っ暗な道はね、ちょっと本当にね、この、ポッドキャストっていうのがね、まあ僕も、このネットラジオやってますけど、すごい役立ってるというかね、ダウンロードしたやつを、まあ、聞くのに適してたりね、運転の時はちょうどいいなっていう、まあ、実際この屋根裏の部屋のリスナーの方でも長距離のねとかそういう運送業で運転されてる方とかも聞かれたりとかね、確かにこれぴったりだなと思いますし、まあ今日の場合は関松さんのね、呪いのシャナナナっていう、いわゆる貞子バサカヤ子のこう音楽を聴くとか、まあ僕としてはね、笹山さんの音楽を聴くとか、 まあ、そういう感じで結構こうなかなかこう一人でドライブもなんか好きな方というか運転苦にならない方なんでなんですけど、とにかく一体どんなになるのかっていうのはすごい楽しみで、でね、 あとそうそう思い出しました、その絶叫システムではなんかまあ大きい声出したらいいということなんで、これちょっとやったら怒られるのかなってちょっと思ったりもするんですけど、まあ僕としてはね、貞子 VS かや子のネタバレ会をね、鍋さんという方と見て後で喋ってるんですけど、まあそこで話してて、まあまあ詳しくは言えないんですけど、見てない方がおられたらね、ぜひ貞子 VS かや子はね、レンタルビデオでもあるんで、もう借りて見ていただきたいんですけど、まああるシーンで鍋さんがね、デビルマンだと思ったというところがあって、僕もねそれはすごいそうだなと思って、まあ鍋さんの代わりに絶叫システムでね、そのシーン来た時にデビルマンと言えるかどうか、ここはねちょっとね後で結果報告を皆様にしたいなと思うんですけども、僕ね意外とねこのラジオをやってて言うのもなんか変な感じですけど、まあ、恥ずかしがり屋というかね、あまりちょっとこうそういうとこで大きい声出せるのかって、そこはね心配、本当にねこのこういう声を出して異常を得ている自体が初めてなんで、まあ、ちょっと不安になるんですけど、まあ、そこはねもう白石監督、マット白石のこう、レクチャー共に頑張りたいなと思ってますので、まあ、本当に今日はホップステップジャンプ、ね、坪井さんが言ってたホップが神アイドル総選挙バトルの上映、世界初上映でトークで、ステップが昨日暗黒神様降臨祭と、白石監督の体に暗黒神様を宿して映画暗黒神様のお言葉を聞くと、まあ、これも聞いたかったんですけどね、もう全くねやっぱ行けなかったんで、もう皆さんちゃんとね、もう誰でも、もう一言でも言うと呪われると、全員死にますっていう恐ろしい神様だったみたいなので、もうそれもちゃんとね守って、ツイッター上でも皆さんこれは言えませんという形で口をつぶんでるという恐ろしいね、なんかすごいいいお言葉聞けたんじゃないかなと。で今日がジャンプなんで、ね、最後の最終日ジャンプ、まあ、ホップステップジャンプというね、僕ツイッターでこう打とうと思うと、なぜかね、なんでか知らないですけど、ホップステップジャンプがポップステップジャンプになってて、なんかこう読み返ししたつもりだったんですけどね、あの一応ツイートするときってそういうのって全く気づいてなくて、であとあとこう試合時間とかリツイートしてくださって、まあ、他の方もねいろいろしてくださってたんですけど、そのホップステップポップステップジャンプのポップが終わりましたって、何のこと言ってんか分かんないですけど、まあ、それをね白石監督がそのリツイートした後に、もう3文字ですよ、ポップってポップってツイートされててもうしばらくそれちょっとツイッターから離れてたんで、でパッて見たらポップってなんかやたら他の人もポップって書いてる、何言ってんかなって思ったら、僕ね見返すとなぜかポップステップジャンプになってたっていう、まあ、その後になんかこうさらになんかポップなペガさんって全く意味のわからないツイートもね、シェアしてもされましたけど、いや、まあ全くポップではない僕ですけど、まあ、ね、ポップな気持ちで今日はね、楽しんでいきたいなと思います。ではまた後ほどお会いしましょう。順調に走ってるんですけども、なんかね、僕の予定のこう到着時間がどんどんなんか伸び出して、一体何なんだとちょっと心配になってたんですけど、パッて見るとですね、でカーナビゲーションでいろんな情報が入ってくるんですけど、渋滞、まさかの渋滞ですよねこれね、しかも恐ろしい渋滞になってますね、これ何か僕の知らないところで今日はなんかイベントがあるんでしょうか、それとも事故なのか分かんないですけど、今ね名古屋、シネマスコーレさん到着時間予測時間がねあるんですけど、それが8時41分で刻々と過ぎていって、こうなってくるとですね、どうしようもないという感じなんですよね。まあ、この渋滞が 少しでもまあ僕が突入する頃には緩和していく、これもねなんかこうまあ本当にもう余裕を持って時間的にはまあ飛び出しシステムのね時に大体こう時間の予測というかその走った経験があるんで、まあまあ余裕があって大丈夫だなという感じだったんですけど、まさかのこの木でトラブル、まあいわゆる映画いうピンチですよね。でもまあこればっかしは、まあ、あの安全運転に行くしかないんで、ああ止まってますねこれ、ハザードがね思いっきりこう見えてるという形でね、僕もカチカチカチカチカチと出しますけど、ああこっからどれぐらいのスピードになるか、いやー渋滞に突入しましたね。しかもねかなり長い渋滞、ね、あの普段まあどっかこう遊びに行く時で、あの渋滞っていうのはもう全然あの平気な方っていうか、ね、昔こうミッション乗ってた頃、ね、若かりし頃ミッション乗ってた頃はこう渋滞になったらテンション下がるってね、ひたすら半クラ、止まって半クラみたいな感じでこう足ツルツルツルみたいなことはありましたけど、まあ今はもうこうオートマの車を乗ってるんで渋滞自体は苦ではないんですよ。ほんでまああのね好きな音楽聴いてたりポッドキャストラジオ番組聴いたりとかするんで平気なんですけど、今日ばっかりはねこれ遅れたらシャレにならないなと、途中から入れるのかな、なんかね、なんかちょっと嫌な予感をしてたはいるんですけどね。まあでも急激にこう到着時間がこう伸びていくのを見て、ちょっとこれは危険だなと思ったんですけど、まさかの渋滞。まあ、これまたね、渋滞とりあえずこう状態をこう皆さんにお聞かせしても仕方がないんで、こう渋滞を出たところ、果たして間に合うのかと。この切れなんですよね、次のこう再生っていうかこう切り替わったところで、まあ、僕のテンションが上がってんのか下がってんのかというところをちょっとお楽しみにしていただきたいなと思うんですけど、まあ一旦また、切らせていただきますね。ようやくこれ渋滞が抜けたという感じなんですけど、ただ、ですね、結構やっぱり長い渋滞でして、シネマスコールさんのに到着の予想時刻ですね、が8時40分と、なってしまってますね、これ。いや、まあ、今回、また、これカフェの方ですよね。スコールさんのカフェの方は、もう、またもやお預けかと。いう感じになってきますね、どうしてもね。いや、ただそれだけだったら、それだけだったらというよりも、果たしてこの、時間8時半ですよね、確か。この、イベントの開始時刻が。これに、もう、間に合わない場合は、まさかの、名古屋に行って、こう入れてもらえない場合ですよ。満席とか、その途中入場ダメとか、まさかその、この時刻自体を考えてなかったんで、あの、坪井さんとかにも確認は取ってなかったんでね。門前払い、シネマスコールさんの前でシャッター閉まってたりとかして、門前払い的なね。これはちょっとね、シャレにならないんじゃないかになってるんじゃないかという感じがするんですけど、でもまあ仕方ないですよね、これね。まあそうなったらそれ運命、逆にこの、今なんていうんですか、これ、生中継ではないですけど、この今まさに行ってるところを録音してるっていうのの、まあ話のネタになったっていうのが、せめての救いってとこですけど、こう膝をガクッと、こう、シネマスコールさんの前で、落とすような形になるかもしれないんですけど、なので到着時刻はね、今のところこれ8時40分45分、まあカーナビって結構ね上がったり下がったりいろいろすると思うんで分かんないんですけど、まああの こう遅刻するのは確実に決定してしまったからと。いやーちょっとやばいですねこれね。まあまあ、とりあえずねぼちぼちこう安全運転にちょっとね流れ出したんで、名古屋までねこのまま走っていきたいと思いますんで、ではまた後ほどお会いしましょう。ちょっとね信じられない事態というか、予想到達時刻がねどんどん伸びていってるって、順調流れてるんですよ、道はね順調流れてるんですけど、なんかね路上にえらいなんか障害物があるんで、なんかこう車線が規制されてますって何キロメートル先みたいなこと言ってるんですよね。でなんかこうその今から行くめまたところがね8キロ何キロは渋滞してるって言うんですよ。これはデンジャラスすぎるでしょ。さすがに焦らない僕もなんか焦っても仕方ないんで焦らないんですけど、ただただ悲しくなるというかね。いやーこれ本当にね、前飛び出しシステム行ったりとか、僕あれですよね、そのなんであの時放送局って徳松さんがやられてるところの徳松さんが喫茶店カフェを開かれてて、名古屋の方の猫がほらっていうところで、ね、喫茶店なんであの時カフェってやられてるんで、まあまあ名古屋には何回かこう行ってるんですけど、これは初めてですね。しかもダブル渋滞、まあ運が悪いとしか言いようがないですよね。なのでこう黙々渋滞の方でその予想到達時刻が伸びてしてるっていう、もう下手したら完全にもうイベント終わってんじゃないかっていう感じでね。いやーちょっとねまさかのまた悲しいこう情報が入ってきて、スコールカフェどころではないって話になってましたね。いやどうなるか、果たして本当にイベントに参加できるのかっていう。いやー最終的にまたねすごいやっぱり渋滞がこう雇みってとこなんですけど、まあ、名古屋もねだいたい17キロって地点なんですけど、こっから90分かかるっていう恐ろしいなんか渋滞が起こってるってことで、ついに諦めました。下道で、下道にもうちょっとね行こうかなと思って、本当にねまさかまさかですよなんかこのままだったらもう9時半とかやることができそうで、なので下道でここから名古屋に向かって、まあこれでも今予測時刻が8時半は回ると、でもなんか高速に降りた方がやっぱり今のところこう3、40分早くはなってるんですけど、さてこの下道行って何時到着でスコールさんに果たして行けるのか見れるのか間に合うのかってところなんですけど、まあここで日頃の行いが良ければ良くないな、まあでももう頭から見たいな、やっぱりね当たり前ですけど、その途中に入れるとしても頭から見たいですし、もうあのカフェのもう霊体ミミズとかなんか白石チルとかなんかね気になるアイテムがいっぱいあったんで、それも絶対なって絶対見たかったんですけど、いやもうなんていうんですか今回ぼやきの回みたいになってますねこれ。まあ編集でねなるべくそれも短くしたいんですけど、楽しくねこうコーヒーとか飲みながらこう音楽聴きながらシャラララララドンとか言いながらねこう行くドライブの予定だったんですけど、まさかのこのトラブルねなんですけど、ギリたどり着くかどうかこうね皆さん次ぐらいかな、次はもうほぼ到着ぐらいになると思うんで、また後ほどということで。
扉システムって何やるんだろうねっていう会話を。
すごいですね、それ。
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が建てた。
はいはいはい。
そこだけの話が聞けるみたいな。
これはね、なかなかシネコンじゃないですよ。
ないですよ、それは。
いや、みんな2つカード押そうよ。
すごいさんまで飛び出しましたもんね、あの時。
終わったら外でたむろして喋ったりしてるわけですよね、我々。
はいはいはい、はい。
疑似 4DX でやってくださいよの発想はそこにあった
んです
よ。
おばあちゃんに、おばあちゃんに。
あそこではメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
マジですか？
そうですよ、ええ。そこをちゃんと押さえとかなきゃダメですよ。
ああ、すみません。新肉まんじゅう、もう一回してくれます？
名古屋の映画館シネマスコーレは、JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同齢が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
いやー、で先ほどねこう着いたら、そっからこうシネマスコーレさんマニアックはどうかって言って、本当にこう録音をねしながらこうやるべきだと思ってたんですけど、もちろんその皆様その瞬間をって思うところなんですけど、いや本当にこれね、僕今帰り道ということなんですよ。実はだからもう本当にギリギリでもう過ぎてたんですよ、時間がね。で車なんで一応コインパーキング的なところに止めないとダメなんで、でシネマスゴールさんって名古屋の本当に中心の名古屋駅からすぐ近くのところなんですけど、そこのまあ近くのコインパークに停めたら、もう僕ね、もう録音どころかもうとりあえず締め出し、イベントなんで締め出しになってもいけないのが一番悲しすぎるっていうことで、もう録音ボタンより何よりダッシュしましたね。本当になんかこうインドアな僕なんで、スポーツね、運動しないとダメだなと、健康ためにしないとダメだなっていう、この42歳、ダッシュ、久しぶりにね、したら、もう、ハーハーしながら、こう、シネマスコーレさん、着いたわけなんですけど、まあもちろんね、当たり前のように、向かいのシネマスコーレさんのそのスコールカフェっていうカフェは、まあシャッター降りてる状態だったと思う。まあそれだったと思うっていうのは、もうそこも振り返れないぐらいね。っていうかもう本番がもう過ぎてますから、その8時半、もう全然回ってましたからね。何分ぐらいだ ?40 分、もっと過ぎてたのかなぐらいになったんで、もうダメかなと思って、こう、スコーレさんとこ行くと、まあ、イベント仕様ということで、ガラスの扉があるんですけど、そこにも、なんていうんですかね、机がこう、その扉の向こうに机がもう見えてるんですよね。こう、要は、締め切りですよっていう。もう入れませんよっていう感じのね。もうそこをもう恐る恐るこう、なんですかね、扉まで行って、開けて、すいませんって言うと、女性のスタッフの方がお二人いてて、大丈夫ですかって言ったら大丈夫ですよって、立ち見になりますけどよろしいでしょうかって言われて、いやもうもちろんもう立ち見であろうと何であろうと、もう入れたらもうそれだけでいいと思って、いやまあ、とりあえず、ね、結局こう高速道路であまりトイレも行けなかったんで、トイレに行かさせていただいて、でもなんともう満席ですよ、満席で。しかもまあもちろん、まあ僕立ち見て分かってましたけど、立ち見の方がいっぱいいるんですよね。横にも臨時のテーブルの椅子、テーブルじゃない、臨時のあの椅子を出して、通路の方にも人がいるっていう形で、でまあ僕こう案内されたら、こうまあこの最後尾のね、通路の一番奥しか空いてなかったんですけど、まあ、そこがですね、まあ、事前にこれ、屋根裏部屋での時、打ち合わせ会の時は、話出てなかったんですけど、名古屋のね、メーテレさん、テレビ局のメーテレさんが来られてて、今回の長事件絶叫システム。あれ、もう今回のその長事件絶叫システムを、取材に来られてたんですよね。で、カメラも入ってたと。撮影入ってたってことなんですけど、そのカメラの横ポジションですよね、僕、完全に。 まあ、そこしか空いてなかったってところなんですけど、なんかこの横だとどうなんだろうと思いながら、で実際その映像がまだ始まってなくて、いわゆる白石監督、マッド白石さんですよね、のレクチャーが、こんな風に実況してくださいねって、こんなんしてもいいですよって、こんなんしたらどうですかみたいな感じのことを言ってる最中で、なんとか間に合って、坪井さんとこうトークセッションしてるとこで入れて、はい、よかったと思って始まったわけなんですけど、これまあそのレクチャーも、このこういう絶叫上映っていうか、この応援上映的な、声出してもいいという上映っていうのを本当に初体験だったんで、でどうだろうなって、それ、まあ、せめてでもデビルマンだけはね言いたいなと思ってたんですけど、そのデビルマンとかいうこのカラーじゃないかもしれないっていうのがあったんで、全く本当に、ほんだらみんなサイリウムって光る棒ですよね、持ってこられてて、なんていうんですかね、貞子は青とか、かや子は赤とか、まあね、その色カラーですよね、分けて応援するぞみたいな感じで、で、なんですかね、貞子ができたら、歌舞伎町じゃないや、歌舞伎のように、よ、なんとかみたいなね、よ、貞子みたいな感じで、こう、よ、貞子やって言ってましたね、確か、白石監督。で、よ、かや子やみたいな感じの、こう、してくださいみたいな感じで、言ってたんですけど、でまあ、実際上映がね、まあ、坪井さんが履けて、白石監督は、こう、舞台袖というか、スクリーン袖にマイクを持って、いててって感じで、まあ、暗くなって、で、上映が始まったんですけど、何ですかね、こう、普通にこう、まあ、ユニバーサルとかね、角川映画何周年記念とか言うたびに、もうお客さんも、角川とかね、こう言いながら、で、まあ僕恥ずかしいっていうのもあったんですけど、いやまあでもなんかこう空気がね温まってきたらと思ってたんですけど、ただまあこうよくね、もうこれ本当に何ですかね、16ビット笹山さんのライブハウスで16ビットで笹山さんがライブされるときに、一番右隅の後ろで最後尾で新崎さんですよね、スタッフされてる新崎さんが笹山さんを撮影されてるんですけど、まあ横でねこう手拍子なりこうしてると、ちょっとカメラに音が入るんじゃないかなっていうのがよくね、そういうのは僕後ろに立ち見でこうやってる時とかあったりしたことあるんですけど、まさにそのポジションなんですよね、この16ビットポジションに僕はいてて、こう僕の右隣にメテさんのカメラがあったんで、いやちょっとあんまり声出すのもどう、まあもちろん絶叫上映で声出せって話なんてあれなんですけど、なんかこう笑ったりとかしても僕の声がバーってこう入ったらこうどうなんだろうと思いながら、ちょっと離れるというか、こう笑ってはいけないわけじゃないですけどね、こう絶叫上映なんでと思ってたんですけど、大丈夫かなと思ったら、白石監督がもう最初のこの出だしのところにこうある自宅に女性の方がね訪ねてくれて、コンコンコンコンコンコンコンってこうドアというか、玄関をノックするっていう、ピンポンピンポンやったかな、そのノックするっていうところがあるんですけど、そこで白石監督が返事するっていうね、そういうなんかこうのでも、なんていうんですかね、白石監督がコメントするのにメーテルさんのカメラマンさんも多分白石監督のそのなんていうんですかね、ツッコミとかツボなんでしょうね、僕と一緒に笑ってるっていう、カメラマンの方ももうだからそれを見て僕はもう笑っていいんだと完全に気にしなくなりましたけど、でなんかこうまああんまりこうね、貞子バサカヤ子は今レンタル発売されて間もないのでネタバレするわけにはいかないんで、ネタバレはもちろんしないで言っていくんですけど、まあこの貞子がね、もちろんこうこれネタバレじゃないですよ、出てくるとかそらねえ、もうタイトル通りなんで当たり前なんでちょっと言わさせてもらいますけど、そういう最初に貞子の登場シーンの時になんかこう僕が後ろの方最後に見てたら、へぇーって女の人が悲鳴を上げてるんですよね、なんかこうまあ一応最初にね白石監督がこの中にこの貞子 VS 佳代子を初めて見る方おられますかって言った時に、本当に数名の方がね初めての方おられたんですよ、なのでその辺でなんかこう ふぅってこう、まあ一度見てたらまだちょっとマシなんでしょうけど、二度目とかそんなんですごいびっくりしたのかなと思ってたら、なんかパッと見たらね、もうなんか白い着物じゃない、白いあのいわゆる貞子の服を着たような素足の人が、ちょっと目を疑ったね、一瞬なんかこう通路に見えたみたいなね感じで、え、もしかして飛び出してる飛び出しシステムとか思いながら、まあ、ちょっとなんかでもどうなんやろうと思って、ただね、これ確信に変わるっていうのが、呪いの家、呪われてる家が登場するんですけど、まあそれがいわゆるあのかやことかとしおっていうね、真っ白なこう全身なんかブリーフと体真っ白みたいな、目にちょっとクマみたいな感じのこうなんていうんですか、メイクという、メイクじゃないや、そういう感じの風貌した、いわゆる亡くなった子供の霊がまあ出てくるんですけど、としおくんっていうね、それがあのなんていうんですかね、その家に行った時にカスカーに写真を写るシーンがあるんですけど、その時に目の前に本当にトシオが出てくるんですよね。まあいわゆるこれ超次元絶叫システムも、やっぱり超次元絶叫飛び出しシステムだったっていうね。それがですね、もう僕が知ってる明らかに人物で、まあいわゆる坪井さんなんですよ、トシオくんが。トシオくんが坪井さんって僕何を言ってんだって思うんですけど、ね、いわゆるあのこの前の打ち合わせ会に白石監督と一緒に共に出てたシネマスコーレ副支配人ですよ、副支配人の坪井さんが全身タイツで、あの全身タイツじゃないや、坪井さんが完全に裸ですよ、裸にブリーフ一丁、ブリーフ一丁でまあそれで本当になんか年を組んでしたからね。まあ、それもね、なんかの最初のこの DVD 持ってる方とか、あのこれから見られる方はチェックしていただきたいんですけど、一番最初にその年を組んが出てくるシーンっていうのはね、画面の右下の方に映るんですけど、そこにまさに被るように坪井さん完璧なタイミングで出てきて、いやー本当に坪井さんこれ男前だなって、まさかまさかですよ。いやだから今回ね、以前ね、屋根裏部屋に出ていただいてた南條さん、あの口先女のお化け屋敷に出られてた南條さん、あの超次元飛び出しシステムのでも口先女というか、まあ気違い女役というので出られてた南條さんが、白石監督ファンで名古屋のね方のそのシネマスコーレのファンということで、今日はなんか来てるようやってことですけど、なんかまああの、まあもちろん僕ね、ギリギリで入ったんで、まあ、どのファンの方にもね、あの、リスナーの方にもご挨拶できませんでしたけど、最初、始まる前はね。またかと。これも、まあ、坪井さん出てるのは出てるとして、貞子は、南條さんだなと、こう、なんていうの、髪の毛垂れて、でこれもう貞子出てくるけど、今度カヤ子どうすんかなっていうところあったんですけど、もちろんそのね、貞子 VS カヤ子ですからカヤ子出てくるんですけど、要はそのなんていうんですかね、その貞子の格好とカヤ子の格好がもちろん当たり前ですけど別ですよね。ご存知ないかもわからないですけど、まあいわゆる貞子はなんか白いワンピースというか白いあのドレスというかそういう服装で、カヤ子の方はなんかちょっと帰り違いは分かんないですけど、ちょっとピンクがかって赤みがかってるというか、なのでなんていうかね、まあ貞子が例えば出てくる時には貞子が出てくるんですけど、それが はけてというか、次かや子のね出てくる時にかや子が出てくるってなると、あのまあ言ったら人間技じゃないわけですよ。あの後ろの方で顔の方はもちろん貞子なんか顔見えないんですけど、この同一人物じゃないなと。ってことは、南條さんはどっちかだ、なんだなと思って。ちょっと、帰りはもう、ある程度ゆっくりでね、 休憩タイムということ、休憩タイムっていうかちょっとね、トイレの方も行かさせてもらってぼちぼち休憩させていただこうかなと、今のところね、あのパーキングエリアがあったんで、ちょっと一旦休憩行ってきます。休憩を経てですね、また走り出しておりますけども、でどこまで話しましたかね、あのそうだから貞子とかや子が出てくるわけですよ、両方。そのあの何言ってんの、映画的に貞子とかや子が出てくるだけじゃなくて飛び出してってきてるわけですよ。でまあなんかこう風貌の感じから南條さんこれ貞子役やってんじゃないのかなって思ったりしたんですけど、まあでも本当に別の方もいてるっていうことですよね。どっちがどっちにしても。で、僕遠くでちょっとはっきりね、見えないんですけど、まあその辺はね、ちょっとまあ後々ね、わかるかなと思いながら見てたんですけど、この絶叫上映の方自体はですね、これ、だから、なんですかね、白石監督自体が、こう、だからね、突っ込み入れたり、こうまあ自分のね、作品でもこう突っ込み入れたり、こう映画的な、こう、ご都合的な、どうしてもその映画っていうところであったりすることを、あえて突っ込むっていうのがね、なんとなく僕の中でこう、なんていうんですかね、すっごい面白いなと思ったんですけど、まあそういうのね、こう場が温まってるのかわかんないですけど、こうもう皆さんね、こう本当に楽しんで、こう慣れてる方はね、結構こう、入れてたんじゃないですかね、いろいろこうなんかこうのビデオがね見ようかって言ったら見たかんとか見ないでーみたいなねあったりとか、もうツッコミがねいろいろこう登場人物がなんか言ったセリフに対してツッコむとか、森重先生って僕ね結構この、貞子バサカヤコで好きな貞子に見せられた教授っていうのが出てくるんですけど、本当にもうその森重先生なんかにはねこうなんか普通にこう大学の教授でこう講義やってる時に本をね自分で自費出版出したんだとか言ったら、でそれをなんかこう売ってるみたいな言ったらこうツッコミを入れるとかね、こう皆さんがめちゃくちゃ面白くて、だからそれでなんかそういうことをこう突っ込んだりとかみんなしてるうちに場が温まってっていうのがあるんでしょうね。こういろんな人が口々にこれだから、なんていうんですかね、こう、僕もこう、頭の回転がね、あれで、本当でしたら、こう思ったんですよ。後々思ったんですよね。いわゆるこの、超次元絶叫システムを、フルに楽しもうと思ったら、やっぱりね、作品を、まあ、例えば怖すぎだったりしたらね、もう何回も何回も見てるっていうのがあったりするんで、もう次の展開、次のセリフ、次の行動とかが、大体、ねえ、もう、覚えてしまうぐらい、こう、何回も見てる。まあ、漫画だったりとか、アニメだったりとか、好きな作品って何回も読み返したり、見返したりすると思うんだけど、そういう感じであれば、で、望めば、より楽しめたというか、要は、普段家で見てたりとか、家族と見てる時の、ツッコミとか、なんか、頑張れみたいな感じのことを、このセリフってとか思ったりとか行動とかをなんかこう覚えてたらこうパッて出てきてパッと言えたんやと思うんですけど、実際あの貞子バサカヤコを DVD 届いてから見てっていうのでもまだなんかそこまでなんかこうなんていうんですかね、もちろんどういう話とかどういう展開になるのを覚えてるんですけど、この時こう言うっていうのもねちょっと勉強不足だったなと、準備不足だったなって、これはね、ちょっと後悔しましたね。だからこういう応援上映とかね、その、またこの、なんですかね、この貞子 VS カヤコのシネマスコールさんの超事件絶叫システムっていうのはちょっと特別なのか、いや、そうなんじゃないとこもあったりするのか、ちょっとその辺がね、わかんないんですけど、前もって、この作品をね、見れば見るほど、自分が思うことや、突っ込みたくなることっていうのがこう出てくるもんで、でそれを何ですかね、劇場でぶつけるっていうこういう形が一番良かったんじゃないのかって、その辺でもねちょっとミスってましたし、まあ元々のこう恥ずかしがりやったるゆえんで、やっぱこの時ね本当に思うんですけどね、 そういうのは捨てた方が絶対面白いと思うんですけどね。だから、途中でこう、なんていうんですかね、その、貞子とかかや子とかがこう、横でね、通路通ってるわけなんですけど、僕のところまでは全然来なかったんですよね。その後ろなんて、あの、通路じゃないんで、通路は通路なんですけど、最後尾なんで、こっち側の方にはね、こう来れないっていう形だったんで、なのにね、こうなんか、下向いた状態というか、こう、まあ、人がすぐに見てるのを避けてる状態だと思うんですけど、こう、そういう感じで、こう、なんか、ある人影が来て、うわーって思って、なんですかね、その、始まってすぐとかで出したら、僕と同じように遅刻した人間かなと思うんですけど、そうじゃないタイミングで来られたんで、うん、なんだと思って、私キャラ来たかなと思ったら、近くで、こう、よく見ると、あの、決まった支配人、シネマスコールの支配人でしたね。それが、あの、支配人が、なんか僕の左横に来られたんで、僕は完全に、あの、支配人と、あメーテレさんのカメラマンの方と、あ、一体に挟まれるっていう、まあ、素晴らしいポジションだったんですけど、まあ、それが故に、もうこれ言い訳ですけど、余計にこう、恥ずかしさが倍増になって、まあ、ただまあ、あの、あれですよ、白石監督が言った言葉に対しては笑ったりとか、突っ込んだりはね、してたんですけど、多分ね、その、いわゆるこう、みんなに響き渡るような、響き渡るようなって言っても、そんなそこまで絶叫しなくてはならないぐらいではない。まあ、あの、打ち合わせの時、坪井さんがおっしゃってましたけど、シネマスコーレンさんのサイズ、シネマスコーレンのサイズだったらっていうの言ってたと思うんですけど、まあ、そこそこ大きい声出せば、まあ、僕だってその、ネットラジオやってる端くれなんで、まあ、声はでかいことはないんですけど、まあ、それ、これぐらいの声で、あの、言えば、歩けてる静かなシーンでは届くと思うんですけど、やっぱそこね、ちょっと勇気足りなかったなっていうのと、まあ、初体験でって、こう、どれが正解かっていうのがね、ちょっとわからない状態だったっていうのはね、あの、ありますけど、ただでも、それにしても大きい声で笑ったりとか、なんてやねん、それとか、そこかとかなんかこう、白石監督のコメントにさらに突っ込むみたいなことは全然、声出してできたので、普段、その、まあ、当たり前にあるかのように、こう、なんですかね、黙って映画を見るっていうのと全く違う体験で、しかも大笑いさせてもらいましたし、でね、問題のシーンというか、その、場所、そのシーンは言えないですけど、そのね、デビルマンっていうのをね、叫べたかっていうと、これがね、まあ、行かれた方は知ってると思いますけど、そのデビルマンって叫んだ人間なんか誰もいなかったんですよね。だからデビルマンって言えなかったんですよ。いや、なんかね、やっぱしね、これがね、観客の方が全員屋根裏部屋のリスナー、ありえないですけど、の方だけでしたらね、僕はデビルマンってこう、何も考えてて言ったんですけど、いや、そのね、何パーセントか、数パーセントかわかんないですけど、ね、の、リスナー様、もしかしてゼロかもしれないっていう状況で、デビルマン言えなかったですね。いや、でもデビルマンを言えなかったことに後悔してますね、ちょっと。やっぱりね、いや、本当に声出して、大きい笑い出して楽しめたんですけど、もっとね、楽しめたんじゃないかなっていうのは、あると思うんで。まあでもこれはもう本当に初体験ですから、こうちょっと、勉強になりましたね。だから、今度、もしなんか作品、例えば白石監督のカルトでもいいですよ。そしたら僕、カルトを何回か見て、なんか自分がその時に思ってることとか、いうことを増幅させてね、蓄積させて、それを劇場にぶつけるって形をね、できると思うんで、そうじゃないとね、とっさにこう、登場人物のやる行動だとか言動とかにね、こう、口で発生して発言するというか言うっていうのはなかなか難しいものがあるなと思いましたので。まあでもまあそれがなくても、全員がね、叫んだというよりも白石監督のコメントで大笑いしたりとか、他の人のコメントで楽しんでたっていう方が言ってたんで、全然それは構わないなと思ったんですけど、とにかくね、だからそこで、あと、ね、電池がね、だいぶやばい状態なんで、電池がついてるのかどうか、すごい気になるんですけど、あ、まだ生きてますね。 ひょっとしてね、これね、電池が切れるかもしれないっていうね、バッテリーが。結局ね、だからこの、貞子、かや子、としおっていうのはね、まあ最終的にこう、バーって出てきて、で、中に、なぜかね、これ本当にね、シネマスコーレオリジナルだと思うんですけど、口裂け女が出てくるんですよね。これはね、ちょっとね、あの、ネタバレを避けるために、どこでっていうのは言えないですけど、まあ、基本的にはその、口裂け女っていうのは別に、その、サダコバーサスカヤコと特に関係あるわけでもないんですけど、口裂け女が出てきたと。関係あるのかな？ちょっとそれはね、白石監督の意図だと思うんで分かんないですけど、多分関係ない、口裂け女が出てくるっていう。そして、まあ、あの、サダコバーサスカヤコを、見た方は、には、見た方だけに伝える、そんな方法あるかな？そんな方法あるかな？伝えるとしたら、あの、貞子バーサス。まあ、走りながら、ね、収録をって思ってたんですけど、まあ、途中で、電池が切れたわけですよ、これ。なので、ちょっとね、もう、終わったのはね、結構遅い時間でして、まあ、名古屋自体がもう1時とか、まあ、2時まで行ってなかったんですけど、そんな感じだったんで、まあちょっとね、帰り危ないなと思って。で、もう、電池も切れたタイミングで、途中でそのパーキング仮眠をして、まあ、ね、安全運転でってことで、でこれ寝起きですよ、これで、この、ね、寝起きっていうのはパーキングなのかということなんですけど、全然パーキングではなく、まあ、パーキングといえばパーキングと、まあ、止まってるんですね、完全に。ね、ただいま朝の5時40分ですが、走り出しております。走り出して、速攻ですよ。よくあの、なんていうんですかね、こう、高速道路のこう合流ありますよね。そこになぜか僕は、15分前ぐらいから、微動だにしないと。まさかの帰り、仮眠で起きて、渋滞っていうか、渋滞どころじゃない話ですよね。完全停止ですよ、停止。初めてですね。なんかこれ、何かあったんでしょうね。ほぼ動かない。なんかね、こう、周りがもう、長距離とか、周り大型のトラックがほとんどで、前方が全く見えないんで、わかんないですけど、何かない限り、このね、完全にストップってことはないとは思うんですけど、今完全にストップです、本当に。いやー、今回のなんていうんですかね、まあちょっととんでもないのをね、経験を、楽しい経験をシネマスコールさんでさせていただいた分、こう行きも帰りも、トラブル続き。トラブル続きというか、これなんかこう、ね、わざわざいつもでしたら屋根裏部屋というか、まあ、ね、家の方で、外じゃなく収録、録音ということをやらずに、今回は外で撮ってみるというね、この試みをしだしたおかげで、白石監督じゃないですけど、映画の神様じゃないですけど、ネットラジオ、ポッドキャストの神様が、いつもにない状況を与えてくれてんかなと。で、これ前向きに捉えたいとこですけど、全く動かないんでね。まあ、またね、収録するしかないかなと。なので、ちょっとどこまで喋ったかがね、自分でも確認できないんですけど、まあ、とにかくなんか飛び出してたわけですよ。で、僕はデビルマンをね、これ、どうしようかな、もし話が飛んでたら完全にね、後で補足入れますけど、デビルマンも言うことできずに、そしてなんかこう、パッと気づけばね、左に行ってたはずの、ですよ、支配人の 木俣さんがいなくなってるわけですよ。誰かに呼ばれて、スタッフに呼ばれていなくなってるのかどうちょっと分かんないですけど、ちょっといなくなってるわけですよ。あれと思ってて、まあまあもちろんね、支配人ですからいろんなお仕事があるのかなと思って、まあ当然だなと思ってたんですけど、で作品の方にね、というかその方にこう集中してたら、まあ飛び出してた人がね、口裂け女、もう口裂け女に関してはね、もう完全に僕はもう見間違いなく、僕貞子か茅子かな、どちらかに、あ、南條さん出てるな、出てるんだな、どっちかなって思ってたんですけど、貞子でもなく茅子でもなく、まあ、本職と本職言ったらおかしいですけどね、口裂け女でしたし、でまあ年上はね坪井さんで、でちょっとここでは、まあ、まあ、暗黒神様じゃないですけど、ここは口には出せない、あるキャラクターというか、ある登場人物がマスクマンみたいな、マスクマンみたいな方が出てきて、もうすごい状態で、最後はフィナーレは、でそれをこういわゆる世紀末さんですよね、呪いのシャナナナ、噛みそうですよねこれね、シャナナナシャナナナシャナナ、噛んでるというか、噛むというか言えてないですけど、シャナナナナナドンって言ってね、でそれをみんなでこうウォーウォーウォーとかこう言いながらこう踊り狂うっていう、一体何だったここはと、ミニシアターなのかライブハウスなのかって、確かにライブですけどっていうようなね、本当にもうまさにね、こう横で右、僕の右でカメラを構えてる男の人がね、映像を撮ってる人がいてて、横で僕手拍子してるって、もう完全に16ビットもう新崎&ペガの状態ですよ、このなんか立ち見してるっていう状態がね、なんかもう錯覚をちょっと受けましたけど、いやもう神戸ではなくここは名古屋だなと、まあ明るくなってからね、皆さんこう見て、本当に70人以上のお客さんが入られてたようなんですけど、いやすごい盛り上がりで、まあ終わってから最終的にはこうネタバレというかね、もちろん口裂け女は南條琴美さんで、屋根裏部屋にもゲスト出ていただいた、そしてもう今ですとね、まあこれもねお話またさせていただきたいんですけど、シネマスコーレの CM をね、今屋根裏部屋でシネマスコーレのファンの方と共に協力していただいて、僕が作らせていただいたちょっと CM 流させていただきますけど、流させていただいてますけど、そこにも協力していただいてる、南條琴美さんですね。名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅を出て西へ徒歩5分、水色のビルが目印です。そのコピーを、言っていただいてる南條琴美さん。
飛び出システムって何やるんだろうねって、
演者とか監督さんと触れ合えるし、
スコーレが若松監督が立てた、
はいはいはい、
スタンプカードは知りません。なんでじゃあ俺じゃあ損してんじゃん
坪井さんまで飛び出しましたもんね。
スコーレはメールアドレス自体が連合責任ですからね。
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同齢が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
新肉まんじゅうもう一回してくれます、
うん、
まあ本職ですよね。でとなるとですね、この貞子とかや子は一体誰なんだと。でもね、このね、妙に手慣れた感じというかなんですけど、僕もなんか、何ですかね、お会いしたことがなかったんですけど、ツイッターなどとかで、以前貞子まさかや子が、ミドランドシネマ名古屋空港っていう、劇場の方で、白石監督と一緒に出てる方がいてたんですよ。その、要は貞子とかや子でっていうのでね。これもツイッター上でこれ誰かなってずっと思ってたんですけど、でコナタンさんっていう方とそうめんさん、このお二人、貞子役の方がコナタンさんですかね、でかやこさんの方が貞子役ってこっちかやこさんって、かやこ役の方がそうめんさんですかね。 のもお二人がね、要はその夏の最初の公開の時、まあ、春なんですかね、あの先行で一番最初に名古屋ミッドランドシネマ名古屋空港の方でもうやられてた方が、まあ、もう一度ですよね。しかも最後の挨拶にも言われてたんですけど、またちょっと違うってちょっと違いますよねっていうのは、なんかその今回こう流れてるたで出てくるたび出てきましたよね。もう貞子なんか何回も出てて、僕見逃さなかったのが2回目のシーンがちょっと忘れましたけど、まあ、一番最初のね、その貞子が出てくるというか、本当の一番最初じゃない、まあ、2回目になるんですかね、メインでね、貞子がいよいよ出てくるなっていう時にタイミングですよね。コナタンさん、こう横の方からスーッと通路の方がスーッと行かれてたんですよね。僕の方から後ろからってはっきり分かんなかったんですけど、で白石監督の前を通って出るんですけど、白石監督ちょっとこうコナタンさんがこう通り過ぎた時に、まあ、貞子は通り過ぎた時にちょっと早いけどねみたいな、ちょっと早いんですけどって、まあ、要はタイミングですよね。こうもう分かんないですよあれ。でも本当にこうなんていうんですかね、ああいうホラーって来るぞ来るぞ来るぞ来るぞ、あこういうのかなとか、ドーンみたいなのが大体あるじゃないですか。なかなかもう難しいんですよね、その人多分外から歩いてくるタイミングでちょうどこうスクリーンの前、皆さんの前で出てくるってタイミング難しいんですけど、その時に、まあ、白石監督は多分ちょっとまだ早い、ちょっと早いタイミング早いんですけど、貞子が来たみたいな感じのことをね言った時に、コナタンさん多分貞子なんで髪の毛ウォーって前になってこう滴れながらも、僕が見逃さなかったのが、その白石監督のツッコミに対して白石監督のとこをちょっと見て軽いごめんなさい的な会釈がねなんかこうあって、なんて微笑ましいんだこれはって思いながらね、もうこの時点では僕はね完全に南條さんだと思ってましたけど、いや本当にね、だからそのタイミングがすごい難しい買ったと思うんですよね。でまたこれ履けて次、まあ、火薬や言ったら火薬が出てきたりとか、年をだって言ったら年を出てきてにゃーとか言いながら、めちゃくちゃなんていうんですかね、こうジャンプを駆使してかなり坪井さんこう恐ろしいほどいいタイミングで出てたように見えたんですけど、で火薬さんの方はね、そうめんさんの方はこの火薬こうなんていうんですかね、貞子は下を向きながらこうグーっていく感じですよね。まあリングシリーズを見ていただいたらなんか分かると思うんですけど、かやこはなんていうんですかね、こうちょっと虫っぽい動きというかね、なんかこう張ってくるんですよね。でもそんなこう舞台袖張るわけにいかないんで、こう歩きながら張ってくるってイメージっていうのをかなり難しかったんじゃないかなと思うんですよね。ズシーンズシーンとするみたいな感じのね、それをすごい表現してたと思うんですよね。僕の、一番後ろからでもきっちり貞子的な動きがね、かやこ的な動きがね見えてたんで、凄まじいなと。でね、そのまあボックスその挨拶でも言ってましたけど、あと南條さんですよね、ボクソライドショー小事件飛び出しシステム時も登場人物ではない、登場キャラクターでもない吉が女という口先女っていう役をやられてましたけど、今回ももちろんね口先女っていうのはその貞子バサダカヤコの中に登場しないんですけど、それからねこう見事に融合して出てくるというね。しかもちょっとなんかこうあれこれ広い、まあ、これね行った人じゃないと分かんないですし、ちょっと説明も、ネタバレになったりもするんで言えないんですけど、あれこれユリじゃないのかって、ね、主人公の名前ですけど、ヒロインちょっと一瞬ヒロインになってないかなこれ、口先女がみたいな状態でね、もう最後はえらいことになるっていう。いやー本当に。でそのマスクマンもね、後でこうマスクを取られましたけど、その正体は踊りまくってたマスクマンはシネマスコーレ支配人木俣淳二さんっていう相変わらずね、シネマスコーレさんのトップが自らそういう、まあ、前回はねこう謎の包帯男じゃないな、あれはなんか謎の レインコード男じゃないですよ、なんか謎のお化けみたいなのでしたけど、飛び出しするときはもう今回もちょっと言えないキャラクター、別に黒いネズミとかではないんですけど、キャラクターになっててこう自らやっていくって、やっぱねシネマスコールさんもう言ってるなと、すごいなって、生き切ってるなって、こう本当にね、もう白石監督も全力で1週間駆け抜けての最、ね、主題性だっただろうし、ってだろうですし、だろうですしでしょうし、それに応える坪井さん、シネマスコールさん、支配人の木又さん、木又淳二さんまでもね、何ですかね、それにやりきるっていう、応えるっていうね、やはりすごい劇場だなと。でね、あの僕もその何ていうんですかね、屋根裏部屋リスナーでもなく、ツイッターとかも全くやられてない、なんかこう昔からのねファンの方、ちょっとシネマスコーレさん、そのイベント終わってからも本当にね長くねお話しさせていただいて、多分ねその方から来たら、この大阪から来たこのこいつは何者だと、ね、そんなに全くね言うほど詳しくもなく、まあもちろんあの白石監督ファンになってからもまだね2年3年の感じなんで、でもなんかこう親切に詳しく、なんかこうなんていうんですかね、愛情がねシネマスコールさん、白石監督作品についてすごい愛情があって、その方は今回のプログラム新名古屋制服宣言に全プログラム行かれたっていう方でしたし、いや本当にね、なんかこう皆さんこういう映画館だからついてこう面白いって、あそこの映画館行ったら何か面白いことやってるぞっていうのね、ぜひ今回はね裏部屋で、あの僕行ったで写真をね、ちょっとね集中しすぎて、そのなんかこう実際出てる方ね、なぜかねあまりこう裸で寒いって言ってて、ちょっと T シャツだけ着て下ブリーフ姿の坪井さんの写真だけちょっとね思わず撮ってしまったんですけど、それ以外はねちょっとなんとこう忘れるということで、ちょっとねツイッターリツイートはしようとは思ってるんですけど、自分自身が撮るの忘れるというね失態をしましたけど、白石監督、コナタンさん、ソーメンさん、南條さんの写真を撮るの忘れたんですけど、あのシネマスコーラさんの周りとか、周りというのは、ね、入り口とかにね手作りでここまでするのかっていうぐらいねとか、その辺の写真をね、ブログの方に上げさせてもらって貼らさせていただきますので、そちらの方をね見ていただいて、本当にね手作り感満載、全力でやっぱり生き切って面白いことをやるんだって、全力でやるんだっていうね映画館っていうのをねすごい感じましたね。でまあ僕は出て表のねシャッター閉めちまったスコールカフェの方ちょっとねやっぱ寂しくてやっぱ今回もいなかったですね。僕ね白石優飲みたかったな、本当に飲みなかったんですけど、まあちょっとねこの、結構ね長いこと喋ってんじゃないですか、21分喋ってますけど、まあ喋る前からしたら35分してようやく今ちょっと動き出しましたよ動き出しましたよ。動き出しましたよ。しかも7番目のトラックは全くあまりに長く止まりすぎてね、これ30分ぐらい止まってたかな、寝ているっていう状態でしたね、この横のトラックは。それは寝るわなって思うんですけど、まあ一体何なのかちょっとわからないまま、スタートということで、いやーなんか本当にね全く読めない今回のね大阪名古屋、名古屋から大阪みたいな感じですけど、今ね6時もありましたよ、朝の予約を始めて、行ってますけど、そしてまずここでね佐々木さんの曲聴こうかな。佐々木さんの曲何にしようかな、今回考えて
バリバリって言いましたよね。そうなんですよね。ライブ感、ライブ感って言いながら、ここでね、いつもなんかのこの、屋根裏部屋からの、後からのね、収録っていう形で挟ましてもらってるんですけど、っていうのがね、このバリバリバリバリっていうのは、マイクが外れたっていうね、いう音で、音なんですよね。で、まあ、本人、まあ、僕なんですけど、もちろん、延々に喋り続けてたって。マイクが抜けてるのも気づかず。でね、もう完全に音が、ほとんど声が聞こえないっていう状態に、の音源だけがそこから残るって永遠とっていう。悲しい結末のデータだけがね、後から聞いて、なんだこれはって僕はちょっと思ったんで、まあ、どうしてもこれ、後から録音って形になって、本当にライブ感が完全に損なわれるっていう、この間でっていう感じになってしまって、本当に申し訳ないんですけど。なので、この、当日ね、その喋ってて、まあ、ここからこの笹山さんの曲をかけてって言って、すっごい興奮した状態で、まあ、お話しさせていただいてたんですけど、もうちょっとね、かなり数日時間が経ってしまってて、はっきりしたね、詳細、僕は自分は何を喋ったかっていうのはね、本当に覚えていないっていう状態なんですけど、まあ、かけさせていただいた曲はね、選ばせていただいた曲は、笹山さんのアルバムホームワーク157というダウンロード販売のみ、これリビングオンザレコードの方から、通信販売で購入できるんですけど、このホームワーク157から夜の続きをっていう曲をかけさせていただいた。かけさせていただいたってね、今からかけさせていただくんですけど、そういうふうに、僕、走りながらかけたいなって思ったんですけど、まあ、これがね、まあ、シチュエーション的に本当にもう、後ろからこう、まあ、東から西にね、大阪へ、名古屋から大阪へ帰っている途中でもう6時時間過ぎて、それこそなんか太陽が昇っていく方向じゃなかったんですけど、背中から太陽が昇ってきて、すっごい周りが明るくなってきて、本当に夜から次の日の朝になるっていう瞬間というか、そういう時間帯だったんですね。それで、まあ、すごい楽しかったなっていう、この夜が、また、今日が、まあ、昨日に変わると、まあ、日が変わっていくっていう感じで、次のね、まあ、続きが始まるという感じだったんで、本当になんかこうちょっとね酔いしれてというか、まあまあこう音源聞いてもらったらわかるんですけど、まあ後から僕聞いてもね、こう自分が興奮してるなっていう感じはして、ちょっと恥ずかしい感じはするんですけど、まあこれがねライブ感って感じで、ね、でその時の気分としては本当にすごいね、この夜の鈴木よっていう曲がぴったしだなと思って、またちょっと酔ってるというかね、いう感じだったんで、これ選択した選曲させていただいたっていう感じなんですけど、まあそれで本当にね、まあここシネマスコールさん、まあこれちょっと数日経っての今のね、逆にちょっとライブ感とは損なわれますけど、今の感覚で言ってもこの本当にね、なんですかね、こうすごいお祭りだったわけですよ。で飾り付けとか僕は行けなかったですけど、そのカフェの方ね、シネマスコールカフェのカフェシネマスコールの方でも、すごいいろんな物販というかね、もうあったりとかしてて、この、何ですかね、すごいお祭りの最後のフィナーレを目撃させていただいて、体験させていただいて、で、外で他のお客さんともこういろいろ話していくうちにこうね、どんどんスタッフの方がね、また、粛々とというか、いろんな片付けをされてて、本当にこう、すごい祭りがあっても、この、ね、実際この走ってた、車走ってた時も思ったんですけど、この次の日、朝日が昇っていく時に、また今日もね、普段通りにシネマスコーレがあって、シネマスコーレさんがあって、映画を上映されてっていう、普通に日常というか、シネマスコーレさんの日々がまた始まるんだなっていうね、本当にその辺でちょっと感慨深いものがあって、で、まあ、この曲、すごい出しだなと。まあ、祭りがあったけど、また今日も、また、普段通りの、シネマスコールさんのね、新しい毎日がね、始まっていくんだな、という感じで。で、まあ、この、今から、この夜の続きをという曲を書きさせていただくんですけど、この最後にね、この歌を終わってから、皆さんにプレゼントというか、まあ、今回の締めくくりという形で、音声がね、取れてる音声があるので、少しね、この曲を聴いて、最後まで聴いていただきたいな、と思うので。 ね、これからね、また、まあ、これ欠けてるわけじゃないですけど、あの日のまた、この屋根裏部屋から今、後取りから、この、また帰りの車のね、音源というか、その日、あの日のね、音源の続きをね、ぜひ聞いていただきたいなと思いますので、演奏しましたら聞いててください。笹山さんで、ホームワーク157から、夜の続きを。
夜の続きをしよう。街は動き出したろう。愛も変わらずのまま。誰かの歌を歌う。君はどこへと向かい。僕は動かないだろう。なんとなくならわかる。誰かが息を止めた。いつの間に行き過ぎた言葉からすれ違う世界だ。簡単には見つからない答えを。朝の光が明日を昨日に変える。なんとなく違うこと本当は全部知ってたぜ、知ってたぜ。
朝の話。すみません、
はい、
お疲れのとこ申し訳ないんですけど。
どうもです、
お疲れ様でした。
白石監督と坪井さんに、はい、いただきました。
ありがとうございます。
映画監督の白石浩二です。
あ、知れます、これ坪井です、よろしくお願いします。
元気な声がやっぱり声が全然違いますね。あのこの前の
元気ですよ。
あ、元気だよ、
本当に白石さん元気なはずなのに。
いやもう1週間、
ね、やります
やりきったってところで、
はい、
やりきりましたね。私は一日いなかった
です。
あ、そうですね。
そうです。久々一日ちょっと、ね、月曜日やられたんですけど、はい、でもほぼまあやりきって、その代わりに宇野くんがピンチヒッター、はい、務めていただきましたので、はい、1週間終わりました。
じゃあ どうでした、その1週間。
どうですかね、久々。
いや、やっぱ、
ちょっとなかなかね、全然暇はなかったですけど、
そうですね、
楽しかったですね。
今まで、毎日違うことやるってことはあんまり考えたことなかったので、今回全部、
は
い、やってないんですけど、前3日とか短かったりとか、前はその、コアスクの上映会を、あ、青井さんのスピンオフ2回やったりとかしてて、
あ、そうでしたっけ。
そうなんですよ。で、今回初めて、
完全に忘れてました、俺、そんな。
忘れてますよ、今。今回初めて、
毎日違うことやるっていうしか、もう最初から頭になかった
ですよ。そうです、多分、シャイさんはなかったかもしれないですけど、今回初めてだから毎日違うこともやって、いや、まあ、の割には、そんなにへこたれることなく金曜まで来れちゃったので、まあそれは多分、中身が結構、充実してるからだったんじゃないかなと思いますけどね。
はい、
まあ上映あり、
はい、
トークあり、
儀式あり、
儀式あり、で、システムあり、
はい、システム
超次元あり。
あれで、8ミリ上映会あり、まあ全然なんか、やれないことをいっぱいやりきった一週かなと思いますので、それはやっぱりすごい、僕はやって楽しかったです。
いや、ね、屋根裏部屋でも出てもらって、その、打ち合わせっていうか、はい、ね、させていただいて、まあ、一体、ね、ほとんどの方がね、どうしてもやっぱり、日本、ね、全国、聞かれてる方とか、まあ、海外からも聞かれてる方いますんで、はい、うちの番組。で、どうなったんだろうっていうのはね、やっぱし、あると思うんです
よ。結果ですね。
そう、まあ、大成功です。
大成功でいいですね、
うん。そうです、はい、大成功です。
大成功でした。
はい。今回一番の動員だったので、大成功で。は
い、よかったです
ね。政府宣言一番の動員だった
そうです。
ちょうどね、んで、僕、こちらの方に向かう最中ぐらいに、はい、メールをちょっといただいたんで、
あらら
ちょうどこの前のお二人出られてた回の、
はい、
ちょっと読まさせていただきたいんですけど、はい、ラジオネーム、右手左手ほどいてさん。
はい、
ほどきましょう。
こちらが、白石監督の Q&A 回だとか、坪井さんが単独で出られた回とかの感想もいただいたりした方なんですけど。
ありがとうございます。
ペガさん、3月生まれの皆さん、こんばんは。これ、屋根裏ベンバーが結構3月生まれて、はい、っていうことなんですけど、お久しぶりです。昨日、2016年12月15日、ついに念願の白石浩二新名古屋制服宣言に行くことができました。
できましたか。
ありがとうございます。
その日は、
その日は、昨日ですよね。映画暗黒シーン降臨儀式。
赤い日じゃないですか、また。
来ちゃいました
ね。また赤い日ですよ。
赤いんですか、これ。
いやいや、いい日です。
いいですね。僕ももう行けてないんで、めちゃくちゃ気になる日なんで。
プラさんもぜひ、儀式にご参加ください。
公害無用なんで。
公害無用で、
はい。暗黒シーン降臨儀式であったため、残念ながら内容についてお話できませんが、あ、ちゃんと守ってますね。
呪われますから。
呪われますよ。呪い殺されます。
初めてシネマスコーレさんに行くことができて本当に楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
細くて消えてしまいそうな坪井さんも確認できました。
かっこ悪い。
159回の放送のペカさん、坪井さん、白石監督の熱意に押されて、急遽東京から衝動的に訪れたのですが、本当に行けてよかったと思っています。
ありがとうございます。
楽しさのあまり何か力をいただけた感じです。暗黒神様のお力でしょうか。
そうですね。
そうですね、これ。
黒い力です、
ね。黒い力。本日16日最終日には参加できないのですが、ペガさんのご報告楽しみにしています。では、では楽しんで行ってきてください。右手左手、ほどいてさん。追伸。先日タクシーを拾ったところ、はい、運転手の方が脇がで驚きました。
あら、います、います。いや、時々いますよ、
タクシー。ましたね。
タクシー会社にも妙番を導入したら良いのに、と思いました。
いいと思いますよ。ねえ、
みんな、みんな妙番
で。売り上げをね、持ってくるところの中、受付が中にボンって妙番の粉を置いといてね。
うん、いいですね。ということで、右手、左手ほどいてさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
早速感想いただいて、
あ、嬉しい、15日に。
いや、もう、屋根裏で聞いて、いや、それで、行きたくなってきてって言ってくれて、はい、もう僕としてはもうすごい嬉しくて、でも僕も、暗黒師様行きたかったんですけど、もうこれはね、
ですよね、
ちゃんと、
残念でした、
残念です。
これ誰もやっぱ教えてください。
これはね、無理です、これは。
僕、外でね、今、ファンの方、はい、ね、皆さんサイン、はい、白石監督とか坪井さんいただいてが出てて、はい、暗黒師さんどうでしたって僕聞いたら、はい、それはピガさんでも言えないですって。皆さんちゃんと、ちゃんと守ってるんでね。
いや、あれはね、
まあ、秘密クラブ的なものですから、はい、まあ、被災みたいなもんです
、ね、あれは本物の被災だと思いますね、あれは。
連帯責任で呪われちゃうんで、公害しますと。
そうなんですよね。
来てたみんなが。
いやで、まあ、今日は僕ね、
はい、
参加させてもらって、遅刻ギリギリだったんですけど、メーテルさんのカメラと、はい、支配人、決まった支配人の間で見させていただいた
んですけど。すごいところで見てました、ペガさんね。
いや、本当に僕はカメラのね、横であんまりこう、はい、拍手とか、おっくを出したら、ちょっと、音的に邪魔なのかなって、すごい気にしたんですけど、もう、坪井さんとか、出てきたりとか、白石監督のね、ツッコミというか、で、メーテルさんのカメラマンさんが笑ってましたから。
勝ちましたね、勝ちましたね。
だから僕も大丈夫なんだなと思って。
もう全然。
思いっきり笑いましたけど。
どうでした、ペガさんね。
いや、まさかね。
はい。
まあ、超次元飛び出しシステムは僕ね、
そうです、体験していただいて。
体験してたんですけど、今回はね、超次元絶叫システムってことなんですけど、はい、飛び出してましたよ。まさか。
さすがですね。
結局飛び出してましたね。は
い、しかもちょっといい飛び出し方でしたね。
すごい飛び出し。
前回と違って、こう、きちっとお客さんが認識できる飛び出し方を、はい、させたと思いますので。
で、まあ一番のやっぱしね、ポイントは僕の中でやっぱ、としおくんだ。
ありがとうございます。もう、これ、シャイさん渾身のね、
坪井さん渾身のね、
パンツ一丁で。坪
井さん渾身のブリーフ。
ブリーフ姿でね。
危なか、いろいろ危なかったですね。
いや、危ないですよ、
僕、はい。危ないし、シャイさんの、ところにもこう、ちょっと当たったりして。
そうですよ。なんか、ね、定かって言いますけど、もう、まさか白石監督と坪井さんが合体するっていう。
合体しましたね。はい。
私の頭にフグリがね。フグリが乗っかって。
フグリが2回乗っかりましたからね、フグリが。
やっぱり感触もね、ブリーフ越しなんでね。
ブリーフ越しですからね。
伝わってたんじゃないかなっていう。
なんかでも、ああいう、なんていうんですかね、白石さん、ちょっとああいうことをやるっていうのは、なんか映画中だとやっぱ面白いですね。まあ、映画と、まあ、ね、同じ、こう、お客さんみんな見て、こう、なんかやっぱり、テンション高いところに、やっぱりこう、いろいろ起こったりすると、うん、絶叫以外でも起こってましたからね、たくさん。
そんな真面目な話してますけど、坪井さん今、ブリーフ一丁じゃないです
か。やめてくださいよ、みんなの前で言うの。
いや、
まだこう、こんもりしたままね、ブリーフ一丁で。
あれは、やっぱブリーフ何枚
あれは一枚なんですよ。
一枚だから。
一枚危険ですよね、かなりね。前列の一番最前列のお
客さん。ブカブカだからなんか
危なかったですね、ちょっと。
結構飛んだり跳ねたりしましたよ、としおくん。
なんであれ、暗くてよかった、ラッキーですね。
そうですね。
よかったです。
そうですね。
シャイさんのライトがあんまりそこに当たると、私はちょっと、違うとしおくんが出た可能性ありますね。お客さんもびっくりしちゃう可能性があったので。こんにちは。
ずいぶんしわくちゃなんだね。
しわくちゃ。ずいぶんしわくちゃのとしおくんが。
色白くないね、みたいな。
そうですね、ちょっと、ね、黒目の年尾くんがこう、ポロンと出たら
危ない。横メーテルさんも来てるのよね。
もう事故です
。事故すぎますよ、これ。
事故。ま、でもまあなんか、ああいう。
まあその時はね、ぼかしとかモザイクとか入れればいいわけですから。
追ってくるのも嫌ですけど、まあでもなんか、ああいうことを、ね、大人になってから、やる環境っていうのはちょっといいなと、まあ、それは白石さんが作ってくれる環境なので、本気の人には本気で、答えたいのが、シネマスコールだと思いますので。
やっぱりすごいなって僕思いますよ。
ありがとうございます。
いや
楽しかったですね、白石さんね、なんだかんだ言っても。
いや、もう、一週間、短かったですか、これ。
どうですか、白石さんね。
まあ、短いっちゃ短いですね、やっぱね。まあ、時間がなかったので、
そうですね、
準備の時間が。なかったけど、短かったので、
や
っ
ぱり
そういう時はやっぱり短く感じちゃいます、
ね。ああ、なるほどね。
でもなんか、白石さんはやっぱりその時にしか出せないことをやり方を知ってますからね。
瞬発力。
はい、
瞬発力。
あれが一番面白いので。
なんとか間に合わせつつの瞬発力。
時間かけることは多分、ことで楽しいと思うんですけど、やっぱりスコールみたいなところは瞬発力の方が、ちょっと、生物っぽくていいかなと思うので、
うん、
それは面白かったですね、僕も。
でも最終盤70人ぐらいですか、
そうですね、70人もうちょいぐらいですね、
入られて、
はい、立ち見だったので、
みんなが結構パッションというか、
まあ、すごい情熱ぶつけ合ってましたね、皆さんも、
うん、乗ってましたね、皆さん
乗ってましたね、
素晴らしいですね。
でも本当に宣言通り登場人物が亡くなるたびに大拍手喝采って、
そうですね、あと息コール怒ってましたね、
息コール怒ってましたね、水がね、パシャパシャな
とこで、あとやっぱりこう、さっきからこう、ちょっと出てくるとやっぱり良かったですね。うん、こう、声援も含めて、やっぱりサイリウムはちょっと面白いですね。
あ、そうですよね。青と赤に分けて。て。
まあ、なんていうんですか、お客さん盛り上がってるのよくわかりませんけど、みんな振ってくれるから、あれはちょっと、Aシャツから見てても結構感動だったので、あ、こういう風になるんだっていう。ちょっと面白さありましたね。
私はあんま客席見れてなかった
んで。あ、白石さん見れない
よね。私、画面見ながら。
あと、こう、道をね、作らなきゃいけないですからね。演者のね、演者の道を。
そうよ。だから、飛び出してたのもね。
そうなんですよ。
坪井さんだけじゃなく、
なかったですね、
貞子も、早子も現れると。
また、
最後、口先女もね、また。
口先女もすごかったですからね。
南條さん現れてましたけど。
まあなんかでも、やっぱり、白石さんのエンタメ精神かなと思いますけどね。そういう。うん、
そうですね。
はい。はい、面白さはやっぱり、それも生ものじゃないとやっぱり体験できないですし。うん、
やっぱりバーサスものですから、いろいろ
ね。そうですよね。戦って。まあでもなんか、70人ぐらいのお客さん全員が満足したかどうかわかんないですけど、満足してたっていうような感じが取れるのはいいですね。まあ満足してない人はいないと思う。
そうですね。僕もこういう、絶叫っていうか、声出して、はい、応援上映というか、
はいはい、
全く初めてだったんですけど、大丈夫かなと自分で思ってたんですけど、
僕も白井さんの、
一応なんか声出してみたんですか、ペガさんも。
ね、あんまり。
あ、そうですか。まあ、参加してないじゃないですか。
照れが出ちゃった。
いやいや、ちょっとね、やっぱりその、支配人と
支配人
で、テレビカメラの間でね、ちょっと。
ちょっと緊張しちゃいましたね、ちょっと
僕あるシーンでデビルマンって言いたかったところがあったんですけど、ちょっとね、ちょっと恥ずかしくて言えなかったですね。
デビルマンどこですか、
慶三さん。
ああ、そうか、ね、はいはい。そういえば。
それも覚悟してたんですけど、ちょっと。
そうか、そういえばそうですね、デビルマン。
そう
ね、
なんかちょっと、
やっぱりタイミングがね。お客さんの、なんていうか、個々に盛り上がってくるのはいいですね。最初はみんな一緒のこと言ってても、一人がバラバラなこと言って、みんなバラバラなこと言ってましたからね。
そうですね。
ちょっと自由さが良かった。
うん、いい感じ。
そのやっぱね、自由さが欲しかったです。
うん、はい。かなり後半自由さになってましたね、かなり。それは良かったかなと思うので。
本当にお客さんが、なんかパッて言ったことで、みんなが爆笑するっていうパターンは、すごいありました。
多かったですね。
もう全員大喜利に参加してるようなもん。
あ、そうですね。大喜利っぽいですね。僕、だからそういう瞬発力がないですよね。
大喜利ね。確かに大喜利っぽいですね。もう絵を見て一言みたいな感じですかね。
俺が言うこともなんかみんなシーンとすることもあるし、誰かが言うことも、湧くこともあれば、シーンとしたこともある。
意外に白石さんのことでちょっとシーンとしてる時ありましたね。すごくちょっとびっくりしました。
僕は、そういう例もやっぱりこう出しとかないと、
あ、なるほど。
みんな言いにくくなっちゃう。
ああ。
みんな必ずし
も言った
ことをね、全部受けてるわけじゃないよっていうことも含めて。
いや、僕だから本とかめくって、はい、簡単にそれが出るっていうところ、白石監督が言ったコメントでちょっと爆笑してしまったんですけど。
あれそうでしたね。簡単に出ますからね。
白石ですから。
監督自身が突っ込んでるっていうのがすごく。
そうですよ。作った人本人が。
ええ。一応分かってますから、ね。
分かって突っ込んでいく。
いやー、ね、斬新というか、すごいいい体験させてもらってて。いや、本当に、なんかこう、やっぱりこの、シネマスコールさんというサイズが、はい、なんかこう、もうみんなも言いやすかったのかなっていう。
ぴったりだったんですか、サイズは。
あんまりこれが
広すぎてもね、ダメですし。
なんかあれですよね、これをやると、あ、これに耐えれるような作品を作ると、
あ、
まあ、要するに、まあ、発生しなくても、うん、あ、みんな心の中ではこういう風に乗れるんだみたいな、うん、そういうコール&レスポンス感を、うん、まあ、そのリズム感とか、はい、間合いとかも含めて、なんかちょっとこう感じれたような気がするんで、やっぱこれも今後の映画作りに非常に役立つなと思いましたけどね。まあ、パンイチの人に言っても
しょうが
ないんですけど。パンイチの人ちゃんと聞いてますよ、ちゃんと。パンイチの人はパンイチの人なりに、やっぱりそういうエネルギーは受け取りたい劇場ではありますので、どんどん白石さんがまた出してくれたら、僕らは僕らで答えれることは答えてやってきますんで、よろしくお願いします。
パンイチの、いや、なんか、以前ベリゼルさんで、はい、白石監督が、つぶさん来られた時に、トシオは来るかなとか言ってて、いや、さすがに、トシオって言っても、このつぼいさん年齢とか知ってるじゃないですか。
はい。
トシオに、まあ、合わないんじゃないかなと思ってたんですけど、今日あんなに馴染むと思わなかった
ですね。馴染んでましたね。
完全
に何か多分呼ぶものがあるんですかね。
闇があれば大丈夫。
あ、ありますね。闇はありますからね。闇はたっぷりありますね。通常の人間より闇はありますからね。そこで多分こう引っかかって、職が引っかかってやってくれてる可能性はありますね。すごいですね。
これまたあれですかね、はい、そのこれからもまたシネマスコールさんと白石監督タッグで、まあ、まあ、まあ今年はもう終わりだと思うんですけど、はい、来年以降また何か、
まあ、そうですね、なんかやるでしょ、
やりたいですね。ある種なんかお客さんがやっぱり白石さんがスコールでっていうだけでちょっと特別感が出るんであれば、うん、出てるような気がしますけどね。やっぱりそれで全国から集めれる、まあちょっとだいぶ今回それを傾向が高かったので、全国から集めてる傾向が、うん、もうちょっと行きたいですね。白石さんやっぱりもうさらにスコールしかやれないことをやって、
そうです、ね、
全国からもし白石ファンが来てくれたら、うん、ちょっとまた面白いことになるかなと思いますので、
まあ今回のこともまあ僕、はい、この前後がどこかね、まあ感想をね話させていただいてるんで、まあそれ聞いて、
はい、
悔しかったなと思う方は次のイベント時にぜひ
ね、
名古屋シネマスゴールに来ていただきたいなと、
ぜひよろしくお願いいたします。
いや本当に今日はもうお疲れところ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。白石監督と坪井さんでした、
はいはい、
ありがとうございます。
皆さんまたエア館でぜひお会いしましょう。
ありがとうございます。シネマスゴールでお待ちしてます。ありがとうございます。
というわけで白石監督と坪井さん、最後ね、本当にこの1週間イベントやってきて最後のグランドフィナーレのしてからもね、要はファンへのねサインとか写真撮影とか本当に一人一人すごい丁寧にね時間をかけてお話しされたりサインされたりとか、まあ、白石監督と坪井さんだけではなくて、コナタンさんやそうめんさん、ナジュさんも、全員ね、というのを答えてやられてたので、かなり時間がね、サインとかだけでも、ほんの時間かけてやって、最後の最後、これがね、多分、毎日ね、されてたんだと思いますし、もう、疲れ切った後に、ね、ちょっと、言葉いただけないですかって言って、こう、本当にわがまま言わさせていただいたんですけど、でね、シネマスコールさんの映画館の中で、3人で、まあ、こう撮らせていただいたんですけど、ね、本当に無事に大成功だったということで、ね、この打ち合わせをした企画、まあ、もちろんね、坪井さんと白石監督との、アイデアで、屋根裏部屋で打ち合わせするってことから、始まり、最終的にこのイベントが終わるという最後の言葉をいただくというね、ちょうど見届けれたというかね、ほんでってその他のね、僕は行った1日1週間のうち1日だけでしたけど、その6日間のことはもうその行かれた方だけが体験したもので、僕も全くわからないですし、羨ましいなとも思いますしね、 で今日の探検は今日だけね、まあ、聞かれてる方もそうですし羨ましいとは思うんですけど、やっぱりこれはどうしてもね、シネマスコーレさん、その現地に白石監督のイベントがあって、場であるその時の一瞬一瞬というか、それこそ一期一会なので、まあ僕も悔しいですけど、他の6日間を知ることはできないですしね、そのやっぱ漏れ伝わってはくるんですけど、そうなったらもうやっぱしね、気になる方はぜひね、これがまた白石監督のイベントもあるんだない、あるということをね、坪井さんもおっしゃられてましたし、白石監督も言われてましたし、ぜひね、次回行っていただきたいなと思うんですけど、いやー完全に朝ですね、明けましたね、夜明けですね、明るくなってきまして、ただいま6時41分ですね。まあこれで多分予想タイムが、家に帰るのが7時半ぐらいかなと。完全に朝で、そしてまあ仕事行き、本日はね、この収録日のと、実はまあうち我らがってますね、この屋根裏部屋、ペガの屋根裏部屋も今年1年の締めくくりというかね、忘年会を、ついさくってもう大丈夫か、でツイキャスで生配信しながら、それをねポッドキャストで上げるという回を収録いたしますので、夜に大丈夫かな大丈夫かなって感じはするんですけど、なんかね、本当に今年もシネマスコーレさんや白石監督、本当にいろんなね方、リストの方、あれで、まあこれ忘年会のことですよね、なんかちょっとあれですけど、ぜひね、これが上がる頃にはもちろんその忘年会の方の生配信は終わってますので、次回ねポッドキャストでその時の、録音を流しますので、次回をね楽しみにしていただければなと思います。いや本当に白石浩二の新名古屋政府宣言、一日だけでしたけど最高でしたっていうことでね、シネマスコーレさん最高ですって、本当に言ってよかったなと。なんかなかなかね渋滞とかいろいろありましたけど、今度ねある時はもうスコーレカフェも必ず行きますよという形で、終わらせていただきたいなと思います。いつもでしたらね、この番組の締めは僕ね、これ162回3回やってますけど、メモを見てコメントしてるというか、言ってるんですけど、今回はもうこのまあご存知通りドライブ中ですので、ちゃんと言えるかどうか心配ですけど、締めさせていただきたいなと思います。番組ではやっぱりね、最後の締めのね文言というか、まともに言えずってことなんで、このねドライブ中のペガから、屋根裏部屋のペガの今の僕にバトンタッチってことでね、最後締めさせていただきたいなと思うんですけど、ちょっとね、この後入れのタイミングでニュースというかね、告知の方がね、一つ入ってきたので、お知らせしたいと思うんですけども、今回ね、こうメッセージをいただいた、白石監督と共にメッセージをいただいた、坪井さんですね。名古屋のシネマスコーレの副支配人の坪井敦さんの方ですけども、なんとですね、来年2017年の1月から、東海テレビさんの方で、新番組の方で、テレビ出演、レギュラー出演が決定いたしましたと。坪井さんおめでとうございます。タイトルというか、番組の方のタイトルの方が、映画マニアと。まあ、漢字で映画と。で、ローマ字でマニアと書く、映画マニアという番組の方にね、レギュラー出演決定しましたよということで、いやー、ものすごく見たいんですけど、これは、大阪の方では見れない形でなんでね、誰か録画して毎週送ってくれないかなっていうようなね、本当に、見れる方は幸せだなと思うんですけど、出演者の方なんですけど、坪井敦さんの他に、
春の愛さん、ボーイズ&メンの田中俊介さん、そして SKE48 の高柳あかねさん、そして、東海テレビアナウンサーの森夏美さんと一緒に毎週木曜日という形で放送、ね、初回放送のが、2017年1月12日木曜日の、夜中ですね、25時15分から25時30分の放送予定ということで、いやすごいですね。これで本当にテレビ出演ね、パン一でしたけどのね、坪井さんが、まあ今回出るってテレビでパン一じゃないと思うんですけど、坪井さんのねご活躍がテレビで見れますよと、東海テレビを見れる方ね、受信できる方はもう本当に幸せじゃないかと。でね、こっそり誰かね録画しても毎回僕に見てきたらないかなって思うぐらい本当に見たいんですけど、本当にもうこれ坪井さんがねますます活躍していただいて、シネマスコールさんの方に持ち帰っていただいて、パワーをね、もうまあ活躍していただけるのではないかなと思いますので、ということで告知の方は以上ですけども、本当にもう、このね、2016年12月16日の金曜日の夜ね、すごい楽しませていただきました。この白石浩二の新名古屋西武戦、楽しませていただきましたので、本当にね、白石浩二監督、シネマスコール、支配人、木村淳二さん、副支配人の総井さん、ね、そして、ご出演されてた佐田子役のコナタンさん、かや子役のそうめんさん、口先女役の南條琴美さん、そしてですね、このイベントの裏方ですね、裏で活躍させていただいて、遅刻した僕もにっこりと入れさせていただいた、シネマスコーレのスタッフの皆様方、いや本当に楽しませていただいてありがとうございましたということですね。で、締めさせていただきます。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲も笹山さんでスルーリーですね。ひらがなでスルーリーです。このスルーリーを含む笹山さん関連のデジタル曲の方ですね、こちらの方は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。で CD ですね、 CD などはオンラインストア Living on the Record で購入できます。オリジナルフルアルバムシャニクサイ、セカンドフルアルバムハイの水曜日などなども絶賛発売中ですのでよろしくお願いいたします。あとアルバム IGE に関しては全国のレコード CD ショップの方でも取り扱ってますので、もうお店でね、各店舗でお取り寄せもできますのでよろしくお願いします。ではまた次回の屋根裏部屋忘年会、タイヤの疲れたままで一体どうなるんだろうっていう感じですけども、そちらの配信でお会いしましょう。さよなら。シネマスコーレさん最高です。
大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。